本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
夏ってなんでこんな短いんですか夏大好きラーメンさんと、
はい、いよいよ私の季節がやってきました、秋大好きノブがお送りします。よろしくお願いします。秋ですよ。
秋、
はい、
秋竹城。
秋竹城。秋といえば、うん、私のシーズンです。
はい、まあ、唯一ね、秋で楽しみしてることがあって、
はい、
あのあれ
何ですか、月見バーガーですか。
違う、それもそうだけど、シャインマスカット。
はい、ラーメンさん大好きシャインマスカット。
やっとこの時期が来ましたシャインマスカットの時期が。
定期的にシャインマスカットの話題をぶっ込んできますね。
うん、いやあれはねすごいと思う、うん、でいろんな産地があって、
はい、
食べ比べしてみたの。
え、シャインマスカットって限定じゃないですか、産地。
いや、山梨があったり、はい、あと東北の、
うん、
なんだ、山形とかあっちの方があったり、
うん、
あと有名なのは岡山あたり、
うん、岡山
と、あと福岡。で食べ比べしたんだけど、
うん、
やっぱりね山梨がダントツに美味しい。
そうですか、さすが信玄公の膝元。
プリプリでパンパンなのよ
プリプリでパンパン、
もうあの緑の玉が、
うん、緑の玉がプリプリでパンパン、
プリプリでもう弾けるぐらいパンパンで、
うん、
で旨味も濃いのよ、
うん、
で岡山とか福岡になると、
うん、
その緑がね薄いの、なんか皮が
そうですか、
半透明なのよ。
うーん、
で確かに美味しいんだけど、なんか風味とこの食感がちょっと弱いの、やっぱり。
なるほど、
山梨に比べると、まあ、値段も福岡とかの方が安いのよ。
へえ、
この間食べたのがね、一房700円ぐらいだったの。
それは福岡さん、
福岡、福岡さん、うん、北さんだった。北っていうのはあのなんだ、大分と福岡の間ぐらいの、はい、
あの下のお水とかコンビニに売ってますよね
そうそうそうそうそう。
でその、ね、山梨だといくらぐらいするんですか
山梨だともう2000円超すけど、山梨のスーパー行くと1500円ぐらいで、あの千匹屋とか行くともう3000円ぐらいのものが、ね、
はい、
あの山梨のスーパー行くと1500円以下で買えるんですよ、
はいはい、お値打ちでございます。
そう、はい、でそれも食べてきたの、
うん、
やっぱね
山梨よかった、
美味しい
まあでも秋といえばスポーツなわけですよね。
はい、またスポーツですか。
またスポーツまで、はい、いや今日私個人的な話するんですけど、
はい、
朝、
うん、
高校生の長男を、
うん、
またこう試合会場まで送っていかなきゃいけない。
なんか前放送でも言ってたね。
そうそうそう、大垣、岐阜県の端っこといったら失礼かな、
うん、
岐阜県の反対側の大垣市まで行って朝早くで帰ってきて、帰りに今日は絶対に吉野家をで食事をして帰るぞと思ったら、なんと吉野家が空いてなかったっていうオチのあった、
はい、
で今日、うん、また別のところに送っていったんですよ、
はい、
で朝、うん、早くで帰ってくるときに見えたんですよ。
何が？
牛の看板が。
ちょっと待ってノブ、さっきスポーツの秋とか言ってたよね。今日話す内容はスポーツかと思いきや食欲の秋やないかいこれ。
いや、まあ、あの食欲とスポーツは切っても切れない関係なんでとりあえずで朝送って行って、はいはいはい、で帰りがけに牛が見えたので、
うん、
でちゃんと駐車場に車止まってるのを確認したので、
営業中
やっとると、
はいはい、
で行ったんですよ、うん、行ってびっくりしたんですけど、今吉野家って、
うん、
なんて言うんですか、そう、普通に路面店なんですよ、
うん、
あの独立した周りに駐車場もあって、はい、郊外型の路面店、うん、店内入ると、
はい、
フードコートみたいになってるんですよ。
ハンセルフみたいな感じ。
ハンセル、要は最初にカウンターで注文取ると、
うん、はいはいはい、
あの出来上がるとブルブル震えるやつ、 あれ渡されて、
うん、
待っててくださいって言われて、で 席に着座するじゃないですか、うん、で間もなくもう本当にねこのこれ持たせる意味あるのっていうぐらい席に着いたらブーってなり始めてで隣のそのお渡し口からトレーでガンと出てくるんですよ、うん、もうそこで持ってるよいいのにっていうぐらいのスピードで出てきて、うん、まあでもいただいて、うん、牛鮭定食は憧れ
ます。あーよかった ね念願が叶ったね。
念願叶って牛鮭定食食べました。美味しかったです。もう普通に美味しかった。でも牛鮭定食で600円ぐらいしたんですけど、うん、昔そんなしたっけなっていう記憶がワンコインで収まってたような気がしたような気もするんだけど気のせいだっけなっていう。
あ、ラーメンさんその鮭定食で思い出したんだけど、
はい、
この間絶品な鮭定食食べてきました。
またあれですね、どんどん脇道に持って行ってくれますね。はいどうぞ。
あの干物食堂っていうのがあって三重県に、
はい、
干物の定食屋さんなの。で行くでしょ、
はい、
行くとあの冷蔵ショーケースみたいなのがあって
干物がいっぱい並んで
る。よくほらコンビニのアイスクリームとか入ってる、はいはいはい、あの開けっぱなし
そこに干物がおるんです
か。干物がバーン並んでるの。その金目鯛だとかサバとか。
それでもお土産屋さんみたいですね。
そうそうそう。でそこで好きな干物を取れと
好きな干物を取れと
でそれをおばちゃんたちがいるカウンターに持っていくと、はい、焼いてくれて、
いい具合に焼いてくれて、
でご飯と味噌汁と小鉢1個ついた定食になって出てくるのよ、うん、
最高じゃないですか。
めちゃくちゃうまいのそれ。
ほんでおいくらぐらいだったんですか。
でもね1200円。
まあでも、うん、干物そこの場で焼いてくれてっていうんだったらまあ旅行だったらありだなっていう感じですね、うん、毎日は無理だけど。
その情報前聞いてたの、その美味しい店があるよって、う
ん、はいはい。
でどうしても食べたくなって探してたら名古屋駅にあるって書いてあったの、うん、と
名駅ですか。
で行ったら確かにあったの干物屋さんが、うんはい、定食屋さんが、はい、で行ったらね全然美味しくなかったの。
え、同じお店なんですか。系列の店なんですか。
違う系列の店で、そこも同じでなんかどれか選んで
焼いてくれると。
焼いてくるんだけど意外と早く出てきたの、
うん、
で食べたらパサパサで、
あれは
あれと思って、あ、干物ってこんなもんかなと思って、でもちょっとその話に聞いてたその
三重県
の四日市にある、うん、そこ行ったら、うん、もう物が違う
すごいね、うん、やっぱりなのかな、
いや干物じゃないやんってぐらいジューシーなのよ干してないでしょこれみたいない
やでもやっぱり干物って干すことによってさ水気がある程度抜けて、うん、で旨味がギュッとこうね、うん、凝縮されるじゃないですか。で上手に焼くと多分
でそこね、そうなの、焼き方が20分待ってくださいって言われる、
はい、どうやって焼くんだろう。
あ、もうあの上下に火があるグリラーあるじゃない。
その業務用のスチームオーブンとかじゃないですか。
あ、仕込んじゃなくてね、あのちゃんと上と下から火が出て、はいはい、
グリルで、
で20分じっくり焼くんですよ。
遠火の強火って感じですね。
そうそうそうそうそう、だからなんか余分な油は落ちてみたいな感じで、うん、
いいな。
で鮭のハラスだったっけ、
うんうんうん、
もうね、
はい、
旨味の塊だった。
いいな、それ最高ですね。
で本当にあの昔のドライブインみたいな食堂みたいな感じで、
たまらん。
もうねおじさんで行くと、ちょうど今先月行ってきたから、
うん、
あれよ、あの甲子園がテレビで流れてて、あ
でそこでの焼きたてのそれつまみながらビール
なんもそんなんやったら多分
最高
の一日になるよ ね。
ラメさんも連れてて、
はい、
あほんでその朝吉牛をクリアしてリベンジ果たして帰ってきて、
うん、続きがあるのその話に。
いやでその後ジムに行ったんですよ、うん、まあ、あのいつものジムに行って、うん、で今日は普通に筋トレしました、
はい、
つまり足をやりました足やって、で帰ってきてお昼ご飯食べて、で午後からゴルフの打ちっぱなしに行ってきたんですよね、
うん、アクティブだね。
いや本当にだからもう今この場でアルコール入れたら多分倒れます
ね。もう入ってるじゃん。
これは麦茶ですね
あ、まだ入れてない。
まだ入ってない、
はい、
麦茶です、はい、いやでも手がもうタコだらけになっちゃって、その、
え、そんなにやってんの今。
だいたい毎朝40球ぐらい自宅で打つんですよ。自宅にほらあのちょっとなんちゃってサッカーゴールみたいなやつ作って、うん、自宅の庭にで、あの毎朝パコパコパコパコやってるんですけど、
うん、
だからねうちの庭の芝生がだんだんその 大会終盤のウィンブルドンのセンターコートみたいになってきて、あなただらけになって
る。マット引いてないの？
引いてない。
こう土毎日天然芝でやってる。
毎日天然芝。だからちょっとずつね、そのゴールを、サッカーゴールを動かしながら、あの打つ場所、ポイント変えながらやってますけどね。
で、どうだった？その、いつも庭で。
いや、全然違う。全く違う。
どう違うの？
うち庭って言っても、うん、まあ、本当に猫の額みたいに 庭ですし、うん、目の前はちょっと車通りの多い道路を通ってるので、うん、たまに100球に一遍ぐらいは、
飛んでくる？
飛んでっちゃうんですよ。下手して。これはやばいなと思って、あんまり本気には打てないと思って。で、今日初めてその、広々としたところで打ったじゃないですか。うん、だから気持ち良すぎて、うん、もう、ダフっても何してもなんか楽しいっていう感じで、ポコポコポコって。で、今日はうちの父親と一緒に行ってですね。
ファーザー。
まあ、ファーザーが、あの、コーチになってくれて。
もうやっぱファーザーがスパーン行くの？
スパーン行きますね。どこに、こんなパワーが出てくるかっていうぐらいね。いや、まあ、パワーどうこう以前にフォームが全然違うんで、
うん、
でひたすらね、フォームの矯正されてました。つきっきりで。
で、どうなった？まっすぐ飛ぶようになったの？
いや、無理ですね。そんなの1日でなんとかなるレベルじゃなかった。やっぱし。これを。
何を練習したの？その、アイアンなのか。
7番アイアンだけでしたね。もうこれだけでいいって言われて。
バーンっていくやつは持たせまへんかった。
あれ多分やっても当たらん気がして、まあ、それよりもまずこいつでなんとかせえって言われて、
うん、
でひたすらやってましたね。結構ヘトヘト、2時間ぐらいいましたけど、
うん、
ヘトヘトになりましたね、やっぱし。
クリーンヒットあった？
ありました、ありました。やっぱ気持ちいいですね、あれ。カコンって。カコンって。
で、どんくらい飛ぶの？
で、まあ130ヤードぐらいな、7番アイアンで。で、まあ大体それぐらいって言われたんで、うん、7番だったら。
うん、
スコーンって飛んでて、あー気持ちいい、うん、これが毎回出たらいいんだけど。で、なんかちょっと離れたとこに行ってたおじさんが、
うん、
もうバカバカバカバカ飛ばしてたみて、うちの父の試合だったんで、あの人いくつぐらいって聞いたら、まあ、うん、60ぐらいのはずだけどなーって言ったんですよね。
う
ん、すっごいなんかもうプロみたいな音して飛ばしてましたね。
ほ
っ、すごいなと思った。
ちなみにね、
はい、
7番アイアン、
はあ
ね、
はい、
あのゴルフの基本と言われる
基本
7番アイアンでプロはどんくらい飛ばすんだろう。あ、アマチュア男子、
うん、
平均は140ヤード、
うん、
飛ばない人は120ヤードだから、今回の今のレベルのノブは平均ぐらい
140、まあ、ベストでね、ベストで平均ぐらいですよ。
で、まあ一般人のアマチュア、
うん、はい、
の飛ぶ人、
はい、
だと150から160。
うん、
プロゴルファーね、
うん、
同じ7番アイアンの、
はい、
210ヤードを飛ばすんです。
うん、それってさ、
うん、
でも、わざ飛ばす距離を刻むためにいろんな種類があるじゃないですか。1、2、3、4、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、 理想的には。
だからさ、こうなるとさ、下どうなるのって感じがしない、ね、なんか。
あともう自分の力加減でどうにかするしかないじゃないですか。
で、そっちの方が難しいよね。
うん。まあよくわからんけど、まあとにかく止まってる球を打つのって難しいなと思いました。
うん。サッカーとどっちが難しいの？
どっちも難しいですよ、やっぱり。まあじゃあ、そろそろ行きますか。はい。何のつながりもなかったので。
そうだ、番組だったね、今日。はい。
今週の獲物でございます。今、コンビニでいろんなところで見るやつ。
はい。
はい。
多分皆さんも見たことあるんじゃないですか。
明星麺とスープだけ。透明スープの豚骨？豚骨ですよね、これ。
例のシリーズ
ですね。例のシリーズでございます。の最新作ですね。
はい。
はい、
これメーカーの言葉言っていきましょうかね。明星麺とスープだけ。透明スープの豚骨。絵が多いな。豚骨なのにスープが透明だけど濃厚ってどういうこと？明星麺とスープだけ透明スープの、豚骨新発売ということです。
はい、これね、蓋に今蓋あの蓋を開けたら袋が3つ出てきまして、はい、でまず麺ご覧ください。
はい、
極細。
あ、本当だ。
あの熱湯1分って書いてますからね。はい、で液体スープ、
うん、
油が固まることがありますが品質に影響はありません。まあ、液体スープなんでこれ食べる直前ですよね。
うん、
で粉末スープ、これもお召し上がりの直前で、カメリアラードっていうのが出てきました。はい、カメリアラードって何ですか、皆さん知ってます？
カメリアラードはあのね、ラーメン界では結構昔から有名、大正軒とかで、ね、そういうとこも使ってる オランダ産のネイザーランド。
ネイザーランド。ネザーランズです。最後複数形。
ネザーランズの、お、まあ、いや、あのオランダの超高級ラードです。
へえ。
なんか独特の風味と味があるのかなこれは。
ブランド。
ブランド油。
ブランド油ですか。うん、じゃあ。もう早速いきますよ、はい、これ1分なんで
1分、
時間勝負ですから、
はい、じゃあ1分の間に、今回止めず、
はい、
メーカーの言葉第2弾いきます、
はい、
はい、このシリーズは
タイマー1分、
ラーメンの本質ともいる麺とスープだけで勝負する特別な一杯で、究極のかけラーメンとして高い評価をいただいてます。シリーズ第5弾となるこの商品は、進化系豚骨といわれるチンタン陳炭豚骨を表現した商品です、豚骨スープは白濁したスープが一般ですが、陳炭豚骨は透明なスープが特徴で、福岡をはじめ次世代の豚骨ラーメンとして話題のお店も出店が続いております。今回の商品では、麺は豚骨専用の本格バリカタ麺を使用し、スープは豚のコクを加えるカメリアラード、さらに国産黒豚のエキスを使い凝縮した豚の旨味、甘みあふれるスープに仕上げました。透明なのに濃厚な旨味を感じれる豚骨スープになっております。シンプルな見た目からは想像できないこだわりの美味しさが詰まった一杯をご堪能ください。
1分まだちょっとある。
まだちょっとある
まあでもラードのブランドっての初めて聞きました。ブランドものラードってのは、
うん、そうなの。
あ、結構ぴったりでしたね。
はい
はい、
1分、はいはい、急げ。
はい、じゃあまあこれ、
はい、今そうめんだね、これ今
すうどんの状態ですね、
はい、
はいはいはいはい、
これ夏休み の昼飯だねこれ
はい、まさにここにまずはじゃあ粉末からいこうか。
はい、粉末スープを入れます。
ザーッと真っ白な粉が出てきましたと、
はい、
でこいつをほぐとほい、
はい、そこに
ここに液体スープいきましょう
か、はい、じゃあ次は。
なんかちょっと醤油っぽい、
はいはいはい、
ただし油がたっぷりのやつが出てきましたと、
はい、そして色はまだ透明ですね。
まだ透明
というか多分透明のまんまだと思うけど、
ちょっとこう茶色が入ってきました。
はいはいはい、
茶色が入ってきてと、でここにカメリアダイヤモンド、
はい、カメリアダイヤモンド
ラードですね、
はい、これが今回の旨味の秘訣だね。どうですかカメリアの味は。
なんか味しない。なんかあんまり味しない。
これはなんかスープとか他の出汁と合わさって出てくる独特の風味だ。
はい、
はい、行きましょう。
行きます、
はいはい、
G-Shoku。ラメさん
どんどこどんどこどんどこどんどこ
どんどこどんどこどんどこどんどこ、麺が細い。
細いね。
バリ細ですね。
いや本当そうめんこれは。
うん。細い。
でスープが本当透明で、油が結構浮いてるね表面に。
まあラードですね、カメリアラード。うん、
さあ行ってみましょう。
はい。気をつけてね、熱いよ。
行ってみて行ってみて。
ちょっと、うん、豚骨臭と醤油、
うん、
これはよくわからんけどこういうもんなんかな。
よくわからん。
まず麺、とにかく麺、
はい、伸びる前に、
うん、麺うまっ。これはね、うん、あのバリカタ、ややバリカタぐらいですね、うん、これ確かに1分だ、はい、1分の麺だ。
もうこれしかないよね。具は今回ありません。麺とスープだけです、うん、題名通り。はい、ラメさんもちょっといただきます、
うん、匂いは豚骨の匂いはするんですけど、なんかこんな豚骨食べたことないや。
あ、甘みがあるね。なんか
こういうもんなんですか。不思議。
あ、美味しい。うん、確かに豚の 風味がしますね、これと甘みのこの返し、なんか九州醤油っぽい甘みを感じます。さあ麺いきます、うん、あ、クキクキいう、
クキクキ思いますね。これ茹で硬さ的にはどんな感じですか？
これバリカタやね、本当に。あ、これはでも小麦の味が結構、麺自体の味も結構、うん、なんか馴染んでないね、ある意味ね。噛むと小麦の麺の味が。
でもそこは1分だからさ、
うん、
こういうものをわざとやってるんです
か、ね。あ、でもこのスープ、いや意外と合ってる。
そ、いや、このスープこういうもんなんですか、この新しい豚骨っていうの
は。そう、今ね福岡でも結構こういう店が増えてきてる。
なんていう種類のスープ？
これはクリア豚骨っていうの。色がほらクリアでしょ、
うん、
透明の豚骨スープってことで、福岡ではクリア豚骨って言われて
る、うん、確かにね、ほんのりと 豚臭さをするんですよ。確かに、
うん、
この辺りでいう中華そばだと醤油の返しをほらカツオと昆布だしでスープ作るじゃないですか、
うん、
そのカツオと昆布だしの代わりに豚骨使ってるなっていう感じ、うん、
まあ、美味しいね、これ。これちゃんと豚の本来のこの豚の旨味っていうのが、まあ、臭さはないんだけど、うん、旨味だけをなんか抽出したような感じのと、やっぱりこの結局スープだけでもこの油がないと麺にこう絡まないじゃん、
うん、
その絡んだ時にこのカメリアが今回すごくいい仕事をしてる感じがする。
これはカメリアでない理由、 なければならない理由って何でしょう。
この甘みも多分ね、
はい、
カメリアだと思うよ。この腹油を多分使ってると思うけど、これ豚の背脂と腹油、またちょっと旨味が違うから。
へえ。正直私のような初心者にはですね、
うん、
凄さがよくわからんですラーメンさんはいろいろこう言ってましたけど、
いや、クリア豚骨ね、ラメさんまだリアルのお店ではね食べたことがないんですよいやでもこのスープいいねうん、決して、うん、なんちゅうかな、野趣あふれる感じではないです、豚骨なんだけど。
洗練されてますね、
うん、で、この透明なのは火をね、
うん、
弱火で沸騰させずに、はい、ゆっくり風味を飛ばさずに抽出する取り方で、うん、このクリア豚骨。
じゃあボコボコ沸かないわけですね。
そう、だから乳化しないの、白くならないの、うん、
はい、
ボコボコ沸かすからあれ白く、油と水がこのゼラチンと混ざって白くなるんだけど、うん、これがね混ざらないからこの透明、はい、
なるほど。
でこれね風味も飛びにくいの、うん、この豚の。
なるほど。
だからこの透明なんだけど、うん、しっかりとうまみはちゃんとあるっていう。うん、いや、おいしゅうございました。
はい、じゃあえですけどなんだっけ、え、透明スープの豚骨ですけど、ラメさんこれ何と表現しますか。
これはね、一言で言うとね、はい、マギーシンジですね。
でかくなっちゃった。
そうです、みたいな感じで、あの耳が出てきた時、
はいはい、
それと同じで、これちょっとびっくりします。この透明なのにうまみがしっかりあって、あのよくあの塩ラーメンとかの透明な感じのやつあるじゃん、
はいはい、
あれとは全然違うのよ、
うんうん、
あくまでもやっぱりベースは豚骨だから、
うん、
味のボリュームみたいなボディはしっかりあるし、うん、この合わせる返しがね、またなんかちょっと甘めです。でこの醤油の甘みと油の甘み、
はい、
でちょっとした塩味、
うんうんうん、
これがね絶妙なバランス。
なるほどなるほど、確かにねこれ、
うん、
どうなんでしょうね。
成分表なんか書いてある？
味の素的な、うん、グルタミン酸モノソディウム。グルタミン酸の、まあまあ、グルタミン酸もちろん入ってると思うんですけれども、うん、いわゆるその昆布だし的みたいなのはあんまり出てないというか、純粋に豚骨の旨味を再現しているという感じはしました。うん、はい。ちょっと素人には分かりづらい、良さが分かりづらい一品かなとも思いましたね。じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。ラーメンに聞け。まあこの辺は多分福岡の大賢者ガーソー先生に聞いた方が、
そうだね、
いろんな話出てくると思いますけど。新しい豚骨、
うん、
ラメさんご存知の新しい豚骨ってどんなのがあります？
これがそのまさにこのクリア豚骨ってやつで、
はい、
あの豚骨以外、あの濁った豚骨以外は認めないの福岡の人たちが、うん、最近このクリア豚骨を認め始めたんですよ。
あとあれですよね、なんかこう泡が立ってるやつとかもいろいろあるんですよね。
あ、そうそうそう、エスプレッソと言われる豚骨エスプレッソと言われる、うん、あの、うん、泡もね、あれちょっと菌、
うん、
雑菌の繁殖とかとうまく熟成だね、いい言い方すれば
発酵
そうそうそうそう、して出るんだけど、うん、これは月屋っていうのかな、豚そば月屋っていうのが、
うん、
あの福岡県にあって、そこが多分このクリア豚骨を最初に始めたっていうか、うん、最初に爆裂したお店で、
うん、
これはね、福岡行けば結構食べれますので、
うん、
ぜひ、多分駅の中の、
はい、
あのラーメン通りみたいなのがあるじゃん、あん中にも多分入ってると思いますので、クリア豚骨は、はい、ぜひ、
うん、
下手すら東京とか都心部にも行けばありそうな気はしますんで、うん、これが多分ね、メジャーになっていくと思いますよ、これは。
そうですか、うん、なんか豚骨ラーメンを食べてるっていうインパクトは、
それはない
ないですね、
残念ながら。
だからその豚骨ラーメンの本場の九州大陸で、まあやっぱり受けるんじゃないかなっていう気はします。
九州でもさ、ほらみんながみんな何がきさんっていう人じゃないんですよ。お上品な方も いらっしゃるじゃないですか。
うん、会ったことないです。
だからあの豚骨でもこの おしてやかな豚骨ですので。
はい、ああ、なるほどなるほど。うん、おしとやかな豚骨が爆発したというわけですね。わかりました。じゃあエンディングいきましょう。
はい、エンディング。吉野家
ですね、
はい、吉野家ゴルフ。
吉野家ゴルフ、まあでもゴルフもまあ間もなく私もコースデビューする予定なんで、
お、
はい、そうなったらちょっとラーメンさん行きますか。
じゃあラーメンさんも練習しないんだ。
してみてください、
うん、ミンゴルから
あ、で今日ねパターの練習もしたんですよ。
あ、ゴルフ場で。
ゴルフ場で、
うん、
あ、ちなみに今日私が行ったところはそのゴルフ場に併設されてるあの打ちっぱなしだったんですね。
ウォーミングアップする
ウォーミングアップ用のところで出してもらったんで、うん、で当然そのバンカーの練習するとことか、
うん、
パッティングの練習するとことかあって、はいはい、パッティングの練習もしたんですけど、
うん、どうだった？入った？
入らなかった思った以上に難しかったです、うん、まあ、ラーメンさんがほら前ゴルフのスコアのほとんどはグリーンの上で刻まれるみたいなこと言ったじゃないですか、はい、なるほどと思いましたね。だって本当にコンって打っただけで向こうの方までツルンっていっちゃうんで、
しかもさ、はい、そこあんまり坂ないでしょ。
ない。
だって普通のゴルフ場って山に作られてるから、うん、まあまあこの
起伏の激しい、
起伏激しくて、だから、うん、本当ね、あの何、赤ちゃんのほっぺを触るような感じでちょんって触るじゃん、
はい、
それだけでもコロコロってもう10メートルぐらいいっちゃいますからね、うん、これ。
まあまあいろんな、ね、弱い50にしてゴルフを始めるっていう、
うんうん、でもいいんじゃない、ゴルフは年取ってもできるからね。
あと筋トレもですね。
そうですね、
はい、ということで皆さん体を動かしましょう。今週もお届けしました。
最近は今週1週間ジム行ってない、家で、
うん、
チューブトレーニングを、
あ、あれもいいですね、
やってますね。でもチューブね、意外と効きます。ラーメン大好きラーメンさんと、
いや、もうチューブはバカにしちゃいかんですよ、はい、 私は今週は3日連続でジムに行ってますんで、もうヘトヘトです。
いや、なんかでかなったよね最近。
ありがとうございます。もう、うん、でかくなりましたねっていう挨拶って筋トレの中では、うん、あ、かわいいって言ってるのと同じなんですよね。
ですね、
はい。筋トレ、多分明日は一日中何も行動できないノブがお送りしました。また来週。
さようなら。
はい、
アディオス。